おはようございます、こんにちは、こんばんは。薬メディラジオようこそ。パーソナリティのふみやさんです。ただいまの時刻は4月2日木曜日23時30分となります。今回はこんな話から。ずっとビソプロロールを飲んでいたんですけども、ある時カルベジロールに変更された患者さんがいたんですね。でふとそこで気づいたんです。スピオルトを吸入されていたんですね。そう、 COPD です。そこで疑義照会しましたところ、そういえばそうだったね、変更はなしでビソプロロールに戻しておいてということがつい最近ありました。心不全の治療薬としてベータ1選択性の高いビソプロロールからアルファベータ遮断薬のカルベジロールに変更になるケース自体はよくありますよね。しかしその患者さんが COPD 慢性閉塞性肺疾患を合併しているとなると、話は大きく変わってきます。スピオルトのような気管支拡張薬を使っている患者さんに非選択性のカルベジロールを処方してしまうと、気管支にある β2 受容体まで遮断してしまい、気管狭窄を誘発して COPD を悪化させてしまうリスクがあります。だからこそ今回のケースでは医師もハッとして安全なビソプロロールに処方を元に戻してくれたわけです。そこで今回はですね、このビソプロロールとカルベジロールの比較ですね、COPD 患者さん、心不全に COPD を合併している患者さんに対して、そのエビデンスとしてはどうなのかっていうのを論文をもとに見ていきます。実はカルベジロールは COPD に良くないというのは単なる薬理学的な理論上の話や一時的な息苦しさだけの問題ではありません。長期的な臨床データでもはっきりと差が出ているんですね。2018年にイタリアで行われた大規模なコホート研究のデータをご紹介します。この研究では COPD などの閉塞性気道疾患を合併する心不全患者さんを約5年間にわたって追跡し、カルベジロールを使っている患者さんとビソプロロールなどの β1 選択性遮断薬を使っている患者さんの長期的な予後を比較しました。その結果、驚くべきことにカルベジロールを服用していた患者さんはビソプロロールなどを服用していた患者さんに比べて心不全による入院リスクが優位に高く、ハザード比にして 1.29 倍に上りました。また呼吸器の症状が悪化したりしてベータ遮断薬の治療そのものを中止してしまうリスクも 1.06 倍高いという結果でした。心不全の薬なのにカルベジロールだと心不全の入院リスクが上がっちゃうのって思いませんか？呼吸機能が悪くなるならともかく、心不全が悪化するというのは意外かもしれません。この論文ではその理由として動的肺下膨張という現象が関係しているのではないかと考察しています。カルベジロールによって長期にわたり β2 受容体が遮断され続けると、たとえ気管支拡張薬を併用していても息をうまく吐き出せずに肺がパンパンに膨らみすぎる状態に陥りやすくなります。肺が過剰に膨らむと胸の中のスペースが圧迫されて心臓が十分に広げられなくなってしまいます。すると心臓に血液がしっかり満たされず、結果として心拍出量が落ちてしまい、心不全の増悪を引き起こしてしまうのではないかと推察されているのです。また2011年に行われたランダム化比較試験でも、この2つの薬を直接比較しています。この試験ではビソプロロールを飲んだグループでは、呼吸機能の指標である1秒量 FEV1 が優位に改善したのに対し、カルベジロールのグループでは改善が見られませんでした。さらに有害事象の発生率を見てもビソプロロール群が 19% だったのに対してカルベジロール群では 42% と優位に高く、ビソプロロールの方が安全に治療を継続できることが示されています。これらのデータや多くの臨床ガイドラインを踏まえると COPD 合併心不全患者には肺への影響を最小限に抑えられるビソプロロールなどの β1 選択性遮断薬を選ぶのがセオリーと言えるわけです。ここまでは皆さんの疑義紹介を力強く裏付けてくれるお話です。ではカルベジロールは COPD 患者さんにとって絶対に選んではいけない悪の薬なのでしょうか？実はそうとも言い切れない部分があるんです。ここで2010年に JACC という非常に有名な雑誌に報告されたクロスオーバー試験の結果を見ていきます。この試験では COPD を合併する心不全患者さんにカルベジロール、メトプロロール、ビソプロロールの3種類を順番に6週間ずつ飲んでもらい、どのような違いが出るかを比較しました。結果はどうだったでしょうか？ 呼吸機能である1秒量はやはりビソプロロールを飲んでいる時が最も高く保たれ、カルベジロールの時が一番低下してしまいました。ここまでは想定通りですよね。しかし心臓の機能に目を向けると全く逆の結果が出たんです。心不全の重症度を示すマーカーである NT プロ BNP の低下作用や心臓への負担を示す中心血圧、つまり後負荷を下げる効果については、実はカルベジロールが最も優れていたんです。カルベジロールは β 受容体だけでなく α1 受容体も遮断する作用を持っています。この α1 遮断作用によって血管が広がり、心臓が血液を全身に送り出す際の抵抗を強力に減らすことができます。つまりここには治療におけるトレードオフが存在しているんです。呼吸器の機能を最優先で守りたいならビソプロロールが適していますが、心不全のマーカーが悪化していて、何としても心機能を強力に改善したい、心臓の負荷を減らしたいという切羽詰まった状況においては、あえてカルベジロールが選ばれるケースもあるということです。私たちの服薬指導や疑義障害の現場に置き換えて考えてみます。今回のエピソードは、医師に確認したら、そういえばそうだったねといううっかりのケースでした。ですからビソプロロールに戻って大正解です。しかしもしこれが呼吸器への負担は承知の上で、悪化した心機能をなんとか立て直すためにあえてカルベジロールに変更したという意図的な処方だったらどうでしょうか。私たち薬剤師は COPD にはカルベジロールは要注意だからダメ、疑義障害という脊髄反射で反応するだけでなく、その処方の裏にある医師の意図やメリットデメリットのトレードオフを想像できる力を持っておく必要があります。もしそのトレードオフを理解した上でカルベジロールが継続された場合、私たちにできる最大の貢献は徹底したモニタリングです。最近息苦しさが増していませんか？ゼーゼーするような音は出ていませんかと、まずは懸念される呼吸器の悪化サインを丁寧に確認します。それと同時に足のすねがむくんでいませんか、急に体重が増えたりしていませんかと期待している心不全のコントロールがうまくいっている中のサインも確認します。もしカルベジロールに変更してからスピオルトを吸っているのに息苦しいんだよねという訴えがあれば、それは先ほどお話した動的肺下膨張や気道狭窄が起きているサインかもしれません。その時は速やかに医師へフィードバックし情報共有を行う。これこそが患者さんの安全を守りつつ最適な治療効果を引き出す薬剤師の本当の腕の見せ所だと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、疑義障害で、ビソプロロールからそのカルベジロールになった患者さんに対して、疑義障害したところ、元に戻ったっていう話ですけども、まあもちろんね、先生の意図聞いたんですよ。まあ、先生の意図聞いたら、あれなんでやろうってみたいな言ってあったんですよ。こっちがなんでやろうって形だったんですけども、まあ、その患者さんの話を聞いてみますと、1年間ぐらいね、受診してなかったんですよ。うちも1年間ぐらいの久しぶりの、処方箋でして、でなんでかって聞いたら、薬を飲んでなかったと、自己判断で中止してたと。で、まあ、その、まあ、3ヶ月分の薬をつないで、ちょいちょい飲んでてみたいな感じで、で最近むくみがひどなってきたから、受診したんですっていう風な話だったんですね。で、先生に意図聞いてみたら、まあ、おそらく誤入力だったのか、まあ、ちょっとわからないんですけども、まあ、先生もちょっと、その COPD 患ってたねってことでビソプロロールになったんですね。何だったんでしょうねだったんでしょうか。まあね、このカルベジロール、まあ、心不全が悪化してたから先生の強い意図でカルベジロールになっていたのだったら、その後フィードバックしつつで、飲んでいただいてもよかったのかなと思ったんですが、まあ、先生もね、まあ、そこは意識してなかったようなので、まあ、ここはビソプロロールのままで、って感じで、行ったんですが、まあ、どうですね、まあ、そのむくみもね、飲んでなかったから出た可能性もあるので、まあ、そこはビソプロロールをしっかり飲んで、まあ、それでもむくみが出るようなら、心不全の悪化を懸念してカルベジロールへの変更っていうのもありかなとは思うんですね。まあ、ちょっと分かんないですけども、まあ、とりあえずは毎日、服薬してもらうことを宣伝して、指導してですね、まあ、そこでどう変わるか、見ていきたいなと思っております。 はい、ごめんなさい、最後ダラダラと喋ってしまいますね。あまりゴールも見えずに喋ってしまいますが、はい、今回はそんな話でした。はい、まあ、ぜひ参考になる部分があれば、参考にしていただければと思います。はい、今回は以上です。薬メディラジオではフミヤさんの気になった医療情報やためになる情報をゲリラ的に発信していますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。それでは皆様、健康がより良いものでありますように。バイバイ。